少年、ポップコーン取ってきてくれないか？ああ、あとジュースも。ああ、自分で取りに行け。面白いこと言うね。僕の膝の上には君が座ってるんだよ。この状況でどうやって取りに行けばいいんだい？そんな嫌そうな顔をしなくてもいいじゃないか。さあ、早く取ってきてくれ。ありがとう。ねえ、少年。口開けて。ポップコーン食べさせてあげるよ。恥ずかしい？何を今さら。もっと恥ずかしいこと、お姉さんとしただろう。顔真っ赤。相変わらずウブで可愛いな。ね、映画見てる間、ずっと耳元で囁いてあげようか。私は一度見た映画だし、少年が見てる間暇なんだよ。ま、何回見てもこの映画は面白いから、普通に見てもいいが。そうする方がより面白く見れそうだし。抱きしめたまま一緒に見ようよ。ああ、そう言って。この間も映画の途中で押し倒してきたじゃないか。ああ、あれは、だな。君が可愛すぎるのが悪いんだよ。それに、君だってまんざらでもなさそうな顔してたじゃないか。そんなことより、ほら、映画始まるぞ。一緒に見ようよ。な。そろそろクライマックスだぞ。主人公はどういう決断をするんだろうな。ん？お姉さんはもう結末を知ってるんでしょ？って。ああ、まあね。けどさ、いい映画っていうのは何度見てもクライマックスでドキドキするし、結末を知っているからこそ見えてくるものもあるものさ。この音は、いいところで、少年をかばいながら戦うのは難しいよな。ごめん、ちょっと窓から飛び降りるぞ。しっかり捕まっててくれ。ここまで逃げれば、もう大丈夫かな。ごめんな。いいところで無理やり外に連れ出したりして。ん？さっきの玄関を叩いたやつが誰か？あれはな、吸血鬼ハンターだよ。少年も知ってると思うが、多くの吸血鬼は食料である血を、吸血鬼が経営する病院から横流ししてもらってるだろう？だから、本人の了承もなしにむやみに人の血を吸うことはないし、人に害をなすこともないんだが、それでも、人の社会に紛れ込んでいる異物を嫌う連中はいてね。彼らは吸血鬼を殺すため、銀の弾丸を打ち込もうとしてくるんだよ。迷惑な連中だ。自分を正義の味方だと思い込んでいるところが特に迷惑だ。少年も気をつけるんだよ。あいつらは吸血鬼を好ましく思っている人間も殺そうとしてくるからな。僕にできることはあるか？ありがとう。でも、君にできることは何もないよ。少年はそういう荒事には絶対巻き込みたくないしな。いや、何も言ってないよ。さ、今日は予定を変更して、ホテルにでも行こうよ。そこでも映画は見れるし、飽きちゃったら別のこともできるし。ね。 いい返事だ。さあ、一緒に行こう。こりゃひどいな。あいつら、ひどく荒らしやがって。あ、少年からもらったお皿が割れてる。くそ、次会ったら絶対許さないからな。ねえ、少年、映画の続き見ようよ。運がいいことにテレビは壊されてないみたいだし。あの映画の続き気になってただろ？いいところで乱入されたからさ。それじゃあ、はい、お姉さんの膝の上おいで。うん、いい子いい子。撫でられてうっとりしちゃって、ほんとかわいいな。さあ、そろそろフィナーレだ。すべての人が幸せに終わるか、不幸せに終わるか。主人公が自分を投げ打つ、辛い決断を迫られる時だ。誰しも、こういう決断をしなくちゃいけない時は来る。それは無論、私においても。ね。ねえ。少年、今日を最後にしばらく、いや、もう二度と私には会わないでくれるかな。このままお姉さんのそばにいたら、少年のもとにもいつか吸血鬼ハンターが現れる。そうなったら、もう手遅れなんだ。だから、分かってくれ。そりゃ嫌だよな。でも、お願いだ。私は、もう二度と君を不幸にしたくないんだよ。本当は、私だって辛いんだ。君のぬくもりが、この腕の中から消えるのは、身が張り裂けそうになるほど辛い。けど、少年の幸せのためなら、私は。僕の幸せは、お姉さんと一緒にいること。勝手に、僕の幸せを決めつけるな。嬉しいこと言ってくれるね。泣きながら、ずいぶんかっこいいセリフを。ますます手放すのが惜しくなっちゃうじゃないか。けどね、もう決めたんだ。このカバンの中に、一人でも十分生活できるだけのお金が入ってる。これを使って、少年はこれから一人で生きるんだ。お姉さんから離れて、ね。なんだよ。泣いてなんかないよ。これは、そうだ。映画のせいだよ。お姉さんなんだから、少年に泣いてる姿なんか見せるわけないじゃないか。最悪のタイミングだな。ねえ、少年、お姉さんの後ろに隠れててくれるかな。ありがとう。何の用だ。人の家にノックもなしに入ってくるなんて、ずいぶん失礼じゃないか。外周に礼儀など必要ないか。人間程度は吸血鬼を外周呼ばわりか。 笑わせるな。おっと、物騒だね。いきなり銃を突きつけるとは。ん？あ、私の後ろにいるこのガキか。私の奴隷だよ。ま、ろくに役に立たないから、今から絞り殺そうとしていたが、お前らのおかげで助かったらしい。まったく、運のいいガキだ。さ、貴様の目的は私だろ。しっかり私を狙え。無関係のガキにそのご自慢の銀の弾丸が当たらないように気をつけろよ。さあ、殺せ。引き金を引け。憎き吸血鬼を殺せ。大好きだよ、少年。さよなら。あれ？どうして私生きて、少年、少年、大丈夫か？バカなことを、私をかばうなんて、なんてこと、違う、こんなに死ぬな、お願いだ、神様、彼を連れて行かないでくれ、少年、私を置いていかないでくれ。
おい、貴様、覚悟はできてるな。いや、できていなくても構わない。貴様は塵一つ残さん。殺すだけでは足りない。腕を、足を引きちぎろう。楽には殺さんぞ。痛みと死の瀬戸際でもだえ苦しめ。生まれたことを後悔して死んでゆけ。
やりすぎてしまったな。肉体すらこっぱみじんになってしまった。長く苦しめるつもりが、加減を誤ったか。少年、大丈夫だ。一人では行かせないぞ。私もすぐ君のもとに行くからな。銀の弾丸はまだ残っている。これを自分自身に打ち込めば、少年とずっと過ごすことができる。君のいない世界なんか、私にとってはまったく興味がないからな。肉体は最後までずっと一緒だ。抱きしめ合ったまま、あの世へと向かうことにしよう。あれ？まず、心臓が動いて、それに今確かに呼吸を。少年、少年、まだ生きているのか。でも、この出血量だ。このまま放っておいてはいずれ。仕方ない。これをすると、もう取り返しはつかないが、それでも、少年を、このまま死なせるよりはマシだ。ごめん。ごめんな。来たか。どうだ。意識ははっきりしてるか。私が誰かはわかるか。うん、そうだよ。少年が君のことが大好きなお姉さんだ。
よかった、よかったよ。バカ、なんで私なんかかばったんだ。この よな。勝手に少年のことを私の眷属にしてしまった。簡単に言うと、私と同じ吸血鬼になっちゃったわけだな。緊急事態だったから吸血鬼化させて無理やり吸能力を上げたんだよ。ごめんな。だから少年はもう二度と日の元には出られなく。別にいい。というか、お姉さんと一緒になれて嬉しいって。この人が真剣に悪く思ってるのに、君ってやつは。それに、なんで私のことを中断からかばったりしたんだ。元はといえば、少年が私をかばったりしなければこんなことには。僕はお姉さんに救われたから、今度はお姉さんを救いたかった。この色とか、吸血鬼殺しめ。いいや、怒る気力もなくなっちゃった。今は少年が助かった嬉しさで頭の中いっぱいいっぱいになっちゃってるからな。ありがとう。なんで少年がお礼を言う必要があるんだ。結果はどうあれ、こうやって二人一緒にいるんだ。少年のおかげでな。あ、そうだ。ねえ、少年。お礼に、少年が大好きな耳舐めをしてあげるよ。さあ、元気になったなら、お姉さんに。愛おしくて、とってもエッチな表情を見せてくれ。嬉しい。このぬくもりがそばにあることが何よりも嬉しいぞ。もう二度とこのぬくもりを感じることはできないと思ってたんだ。お姉さんを置いていこうとするなんてひどい少年だ。罰としてずっとお姉さんのそばにいろよ。ほら、少年もお姉さんの腰に手を回して。顔が赤いね。気持ちいいんだ。寝起きですぐにこんなことしないで。うん。じゃあ、嫌なの？嫌じゃないのに、いよいよって言っちゃうの。素直になれない少年。かわいいな。それじゃあ、もっと激しく舐めてあげることにしよう。 表情たまんないな。吸血鬼になったのなら、これから吸血鬼同士の交流会にも出てもらうけど、彼女たちの前でそんな顔見せちゃダメだぞ。お姉さんだから我慢できてるけど、他の子だったら絶対襲っちゃうと思うから。
さあ、次は右耳しちゃおうね。体熱いな。心臓もドクドクって激しく脈打っちゃってる。気持ちよくてたまらないんだな。ん？なーに？そんな小さな声じゃ聞こえないよ。もうちょっと大きな声で言って。お姉さんのこと大好きって。かわいいな。お姉さんも少年のこと大好きだぞ。お姉さんにお耳舐められて、まるで媚薬漬けにされたみたいな感覚。大好きなんだよね。最初のうちは声我慢してたのに、今はもう可愛い声で喘いちゃって、女の子みたいだね。お姉さん、その声、大好き。その声は少年にとっての耳なめみたいに私を高ぶらせちゃうんだよ。その証拠に、ほら、お姉さんの心臓ドキドキしてるのわかるかい？お姉さんの心音と少年の心音一緒になってるね。まるで心音でキスしてるみたいだ。ね、もっと強く抱きしめてあげる。二人の心音も体も熱もとろけさせて一緒になろうな。
くのそ、掴んじゃって。かわいいね。何かしてほしいことでもあるの？吸血。してほしいの？ああ、そっか。まだ吸血鬼の事情とか、よくわかってないんだよね。あのね、吸血鬼の眷属になっちゃうと、もう二度と吸血はできなくなるんだ。だって、吸血鬼の血を吸血鬼が飲んじゃったら、共食いになっちゃうだろう？そんなあからさまに悲しそうな顔しないでくれよ。知らないうちに人間やめちゃったことより、吸血されないことに悲しむなんて、ほんと、しょうがない子だよ、少年は。お姉さんだって、少年に吸血してもっと気持ちよくさせられないの、寂しいよ。でも、しょうがないじゃないか。おかしいな。なんだか、首筋からすごく美味しそうな匂いが。なんでだろう。おかしいな。少年はもう吸血鬼のはずなのに。ごめんな。もうお姉さん、我慢できない。いただきます。にしたはずなのに、この味は人間の血の味だ。まさか、ちょっと少年、お姉さんとキスしようか。あ、深いやつだからびっくりしないでくれよ。族になって治癒力も上がってるのに、血も唾液も人間の時の味と変わってない。ねえ、多分なんだけどさ、ちょっとお姉さんもよくわからないことなんだけど、多分少年まだ半分人間のままだよ。瀕死の時とかに人を眷属にすると、たまーに半吸血鬼になって、治癒力が上がってるのに血は人間のまま、そんな状態になるらしいんだ。だからまだ吸血はできるし、太陽の下にも出られて、寿命も治癒力も吸血鬼と同じみたいな。ちょっとそんなに喜ぶなよ。まったく、そんなに吸血できることを嬉しがるなんて。まあ、お姉さんも内心すごく嬉しいんだけど。どうしたんだよ、また首差し出したりなんかして。ほら、ちゃんとおねだりして。上手上手、おねだりちゃんとできたね。
吸血されたがりの仕方ない少年は罰として気絶寸前まで血を吸ってやるから覚悟するんだな。美味しい、美味しいぞ。興奮でたっぷり散らされた熱い血液が私の喉を通っていく。少年もすっごくトロトロになっちゃって、よっぽど気持ちいいんだな。気絶寸前だな。頭クラクラする。ごめんな、夢中になっちゃってやりすぎた。でもこうやってとろけきった少年の表情はとっても愛おしいよ。いや、お姉さんを必死で求めるこの腕もこの体温も少年のすべてが愛おしくてたまらないんだ。あ、そういえば、映画。もうエンドロールだ。結局、どんな結末が訪れて、誰が幸せになったかは、少年にはわからないままだな。けど、お姉さんにはわかるよ。物語の結末も、少年の未来も、もう、死が私たち二人を引き裂くこともなくなった。これからは、もう絶対に、二度と離れないからな。大好きだぞ、少年。何度でも何度でも。永遠の時の中で、これからお姉さんの愛情をたっぷり注いでやるからな。